いねこのレインボーマジック。リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。いねこのレインボーマジックのお時間です。この番組のお相手はシンガーソングライターの私いねこと
監督 P ケンジ
です。まだ声が変ね。
相変わらずガリガリです。
なんか先週のモノマネはやっぱり似てないってリスナーさんから
俺も初めてやった
全然似てないしそれよりも声が出づらいのに、うん、監督に喋らさせすぎっていう
優しいお言葉をありがとうございます。
私意地悪して喋らしたわけじゃないんだよ。
なんで
気使ったんだよ。
何を。
一人で喋ってないで監督の出番作んなきゃって。
ガラガラなのに。
ガラガラかどうかは忘れちゃってた普段どんな声だっけ。
バカか。顔も覚えてないし声も覚えてないってなんだよ。
なかなか覚えられないあ、でも全体はわかりますよ。
全体。
うん
何どういうこと。
なんかほらヘアスタイルと、うん、あのこう体の感じ
体の感じやらしいな。そんな目で見てたの
形
ね。体のシルエットっていうんだ。
あ、そうそうそうそうね。
形って言われるとね
なんとなく全体的にこんな感じ。
あ、なるほどね、
うんうん、それはわかる。遠くから見ても、
うん、
あの人だなって、
うん、あの人扱いですね
隠れちゃおうみたいな
アホか
というわけで、
うん、
11月ももう終わりでございます。
はい、
早いものですね。
そうですね。
もう来週のレインボーマジックからはシワスレインボ
ー。はい、
後半はもしかして監督のいないレインボーかな。
そうなるかもしれませんね。ほほほほほ。
今年ね、うん、困った問題があるんですよ。年末。
何ですか。
いつもおバカ大賞って毎年ね、
はい、
やってたじゃない
、うん、
今年リスナーさんからのお便り少なすぎて、
うん、
おバカ大賞がない
なるほど。
今から巻き返していっぱい送ってくれるのかな。
かもしれませんね。
もしこう来週から、
うん、
たくさんお便りが来て候補者が出ればね、
うん、
おバカ大賞リスナーさんからまた恒例で選びますけれども、
はい、
なかった場合、
はい、
もう完全に監督がおバカ大賞。
なんで俺がおバカなんだよ
監督しかバカはいないっていう
お前も含まれるんだぞ。
なんで。
候補者お前と俺とだ。まず
私審査員だもんそしたら候補者監督しかいないもん。
なんだそりゃ、
うん、まあそんなわけで、
はい、
リスナーさんぜひねお便りをください、
はい、
番組のお便りの宛先を申し上げましょう。いねこ .rainbow@gmail.com こちらまで面白いエピソードまた私たちへのツッコミ、
はい、
あるいは私たちへのボケ
ボケ、うん、
などなどエピソードがありましたらぜひあのメールをください。できれば曲のリクエストなどね書いてくださると嬉しいです。
そうですね。
はい、というわけで、いつもメールをくださる方々は桜となって違うラジオネームで送りましょう、
はい、めんどくさ
何件も送りましょうそんな感じで、みんなでラジオを盛り上げていただければと思います。
はい、
それでは最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今月の曲です。今週で今月の曲はお別れです。アルバムオーバーチュアより
電話をして。
シャワーの後タオル一枚であなたからの電話を待つ。濡れた髪を拭った仕草が夜の窓に映るのを見た。忙しいの、まだ帰れないのね。 思い出して今のままで幸せだけれど会えない日には電話をして。
さて、今年2016年は今月の歌と題しまして、今年発売いたしましたアルバムオーバーチュアより1曲ずつ1ヶ月間にわたりご紹介するというそんなコーナーを設けてまいりました。
はい、
いろいろ紹介してまいりましたが、今月は電話をして、
はい、
改めまして電話をして
そうですね。
まあこの曲は私が捨ててあった曲を監督が掘り起こしてくださったと、
うん、だってこの曲良かったもんだって聞いた時にね、
うん、何が良くて何が悪いのかわからないもんですね。
まあ案外ね、あの作った人より、うん、作った人と聞いた、ね、リスナーの人が、
うん、
いいねっていう曲違ったりするんだよね。
しますします、うんうん、自分が気に入ってる曲となんかリクエストが入る曲はかなり温度差がありますよ。
はいはい、
うん、特にダダコちゃんっていうチヨコレイトなんて誰もリクエストくれないけど私大好きなのこう未だかつて一度もリクエスト来ないんだけど私大好き絶対大好きだからこの曲は外さないみたい な、
ね、なるほどね、
感じなんですけど、電話もしても意外とそんな曲でした。
はい、
うん、で、あの皆さんにいいよって言ってもらえるとなんか自分も好きになるのね。
なるほどね、うん、
今ではすごい好きな曲です。アルバムオーバーチュアより電話をしてでした。
いることか、
監督と一緒
キフリンココーナー。さて、収録日と言いますと私が監督にご飯をご馳走している日です。
はい
昨日、うん、収録日前前日、まあ明日何時にしましょうかっていうね連絡をしました時に、はい、今日の晩ご飯何食べましたかって聞いたら、
うん、
なんかコンビニで買った海苔弁、
うん、
だって、
うん、
まああれ美味しいよね、
うん、美味しいよ、
美味しいけど、まああればっかり食べてるのかなってコンビニでお弁当買うとしたら、うん、あれかこれかみたいな、
どれだよ
なんかおにぎりと唐揚げと卵が入ってるやつか、
そうそうそう、
海苔弁みたいな鮭弁かな、あれ
海苔、うんうん、弁ですね、うん、
まあ肩よりも甚だしいなと、
はい、
まあ、そういうわけで、うん、まあ、監督を太らそうとしてる私としてはまあ毎週ね1回収録日の、
はい、
まあ、収録前に食事をとるときはどうせうちのご飯の余り物一人分多く作ればいいだけですからね、
はい、
と思って、うん、昨夜は初めてリクエストを取りました。
はい、
そうしましたらお好み焼きがいいと。
もちろん
ね。でお好み焼きを作ってお待ちしてました。
うん、
で今日は、まあ、いわゆる世間でいう休日なんですけれど、
はい、
まあ我が家の家族がお昼で、
ね、
何食べようかっていうことになり、
うん、
オムライスを作りましたの。
はい、
じゃご飯がいっぱいあって、
うん、
オムライスが人数よりも2つ多くできてしまう。まあ一つは王子がもう一個食べ、
はい、
もう一つは監督用、
監督用
するっていうと、うん、お好み焼きとオムライスという
もうスペシャルな組み合わせですね
ものすごい組み合わせ、
はい、
となりました。
はい、
でさすがに監督も最初お好み焼きを召し上がって、
うん、
で次オムライスを食べるときに、はい、もう食べれないんじゃないか、
うん、
でそこで私箸休めにこれはいかがと言って、それも夕べ、
はい、
かぶね、
うん、かぶね、俺
かぶら、
うん、
かぶを、まあ、おだしで煮るっていうの、
うんうん、
だし汁に、
はい、
でもそのおつゆを、まあ、 片栗で餡にして食べるという、はい、うん、なんて言ったらいいんだろうね、
なんて言ったんでしょうね、うん、
ね、あれを作ってみたんですけどね、まあ家族には好評で、
はい、
今スーパー行ったら株が、大きな株が3つ束なって100円だったのよ、
は
い、安っ、うん、安いなと思って買ったんですけど、
はい、
立派な葉っぱがついていてもったいない、
うん、
この葉っぱできんぴらを作ろう、
うん、
と思い、その厚揚げとか、はい、ガンモとかを混ぜて、うん、まあ、きんぴらを作っておいたものの残り物をまあちょっと味がね違う和風だから、
はい、
これを箸休めにいかんか、
うん、
っていう風におすすめして、途中ちょっとウップってなってたんだけど、
うん、
それを食べたら残りのオムライスも食べれるかなみたいな、
はい、
で全部食べたと。
そう、あのね、まあお好み焼きはね、
うん、
いつもとね味が違ってね、あのネギが多かったのね、あれね。
そうね、そう、
体に良さそうだなと思って、
いつもと同じに作ったんですけど、
はい、
キャベツのみじん切りにプラスアルファネギ、
うんうんうん、
ネギ多めにしたのかな今日は、
うんうんうんうん、であとオムライスでしょ、
うん、
でオムライスもお好み焼きも、
うん、
ね、ソースとマヨネーズあで、あのオムライスはオーロラソース、
はい、なんかオーロラソースって何ですかそれと聞きましたら、
まずあのソースとマヨネーズと、
はい、
そしてケチャップをね、
うん、
こうかけるわけですよ、
はい、
ドバドバッと、
うん、
でそれを箸先でちょっとこうなじませるというか混ぜて、
ゆるくかきます、
ゆるくかき、全部混ぜすぎちゃうと、うん、これなんかね違うソースになってしまいますので、
うんうんうんうん、
半混ぜ状態、
はい、
うん、そうするとなんかオーロラな感じ出てたでしょ
まあなんか色が違うので模様ができると、
うん、そうそうそうそう、
それがオーロラのようだと、
そうオーロラソースで食ったらうまかったねうん、
まあ、先週もお話ししましたが、あの気に入ってる、最近気に入ってるオムライスのお店で、
はい、
お好み焼き風オムライス、
うん、
まあ、オムライスにソースとマヨネーズと鰹節が乗っかってる、
はい、
それを真似して、
うん、
おソースとマヨネーズでもいいし、
はい、
まあ食べた王子が言うには、うん、やっぱケチャップの方が美味しいよと言うんで、
うん、
まあ、ケチャップでもいいし、でこうボンボンボンと、
はい、
おソースマヨネーズケチャップってこう3本ね、
うん、
立てて置いといたんだけど、
うん、ま
あ、どれでもどうぞって全部を、うん、オーロラにしたと、
うん、ほんでさ今ねすっごい眠いのよ、お腹いっぱいすぎて、はい、俺ね何年ぶりだろこんなに腹いっぱい食ってんの。
あの今までも、
うん、
まあ、外食はもちろんのこと、
うん、
まあ、毎週とは言わないかもしれませんが、
はい、
まあ、我が家で作ったものを召し上がりませんかってやってきましたけれど、
うん、はい、
こんなにたくさん食べたこともなかったんじゃない。
もう最近お腹すくのよ。でまたそのね、あの、
はい、
株の箸休め、
きんぴら、
そう、あれが最高にうまくてさ、俺ね、き
ん
ぴらだけでいいわ、ご飯ときんぴらだけで毎日それでいいや、俺食える。
先日も、
はい、
あの奈良漬けね、
うん、
奈良漬けというとウリをつけてるのが多いですけど、
はいはい、
近くのスーパーで売っている、
うん、
きゅうりの奈良漬け、
うん、
これが結構美味しくて、
うん、
でそれを小さく刻んで、
はい、
お出ししたらなんか最後に、
うん、
まあ、最後にご飯にお茶をかけてお茶漬けにして召し上がるのに、じゃあこれお漬物どうぞって言って出したら、
うん、
俺この奈良漬けがあれば、
うん、
あと何にもいらない、
うん、
っておっしゃってましたで本日も、
はい、
その株のき
ん
ぴら、
うん、
まあ、葉っぱですけどね、
はい、
これがあればお母さん何もいらないって、
うん、何もいらないね、
まあ、散々お好み焼きとオムライスを食べた後よ全部食べた後その奈良漬けの時も何を作ったか忘れましたけれど、
はい、
もうメインディッシュとか、
うん、
ね、お味噌汁だとか、うん、全て召し上がった後、
はい、
俺これさえあればおかずは何もいらない、いつも食べた後やんか
いやいやいやいや、奈良漬け最高。あのね、うん、基本的にさ、
はい、
俺ね、お米が好きなんだよ、
はいはいはい、
ね、うん、お米が好きで、 お米が美味しいと感じる、うん、そのまあ、お漬物であったりとか、うんね、そういうなんかおかず、
うん、
今回のカブみたいな、
うんうん、
だけどお米だけだとちょっと物寂しいので、うん、そういうねきんぴらがあると、うん、俺それだけでいいわと思う。
きんぴら最高。
そう、お米一番好きだもん。
その前は、はい、卵焼きさえあれば俺は他におかずいらないとおっしゃってた
でも俺焼きそば一番大好きなんだよね
でも焼きそばはほらお腹ね、
うん、
緩くなるって、
はい、
おしゃれじゃないですか、うんうん、で毎週金曜日でしたっけ、
はい、
週に1回と決めて、
うん、
UFO
焼きそば UFO
食べるって、
うん、
だからまあ私のうちであんまり、まあ、私が今中華麺がダメになってしまったので、うん、焼きそばは作れないんですけれど、うん、まあ焼きそばじゃなくてもいいかな。で体のこと考えてるわけですよ私としては、
はい、
イネコ&Tケンジ決して若くない
若くない
ね、で末永く活動をしていきたい、
うん、
健康であらねばならぬ、
ならぬ、
だからバランスのいい食生活を、うん、せめて週に1回だけでも
なんかね高校うちにね、
はい、
太ってきたよ
おかずが美味しくて、うん、ご飯が進んじゃうからじゃない。
そうなのよ。だから年末までにね痩せると言ってます、
うん、
痩せられない場合は、うん、まあ、強制的に痩せられるマシンを買うことになってるんですが、
はい、
ダメだこれ今すんごいお腹いっぱいだもん、
うん、すんごいお腹いっぱいなんだけど悲しいかな、
うん、
何時間も経つと、うん、またちゃんと食べなきゃっていうね、
そう
指令が出ちゃうのよね。
そうね、
なんか分かりますよ。あの若かりし頃は食べずに、
うん、
もうちょっとそれこそ飴だとか、
はい、
チョコレートだとか一かけ血糖値上げとけば、はい、なんとかなるみたいなことやってましたね、
はい、
我々は。
そうですね。
でもなんかもういい年になってくると食べないとスタミナが湧かない
そうそうそうそう、やる気も起こない
ね、
うん、
そんなわけでお料理上手でしょ私。
うまいよねうん、よりうまいと思うわ、うん、
私ね美味しいものしか作れないみたいなんですよ
何様だよお前。
本当に本当に、
うん、
うちの家族も、
うん、
毎日ですよ、
うん、
私ご飯作ってる歴
珍しいよね。
忙しいのに、
うん、
買ってきて済ますとかあんまりないのね。
ないよね普通さ、
うん、
どこの家庭でも今日はちょっとあれだからつってお惣菜ボンボンボンってね並べることって結構多いはずなんですよ。
あのね買ってきたお惣菜を美味しいと思えなくて、
うん、
それなら作ればいいのにって思ってしまうんですよね。
でもさ、
うん、
その元から作るじゃん。
元から、うん
うん
うん、
例えば餃子だったら餃子買ってきて焼きゃいいじゃん。
まあそれもやりますけれど、
うん、
餃子の皮と中身も、
うん、
まあ皮はね売ってるものですけど、
うんうんうんうん、
作るのが好き。
春巻き買ってくりゃいいじゃん。
買ってきた春巻きってなんか違うんですよ。
あーね、お前の作る春巻きはね評判がいいもんね、美味しいもんね。
私の作る春巻きは多分、うん、私が間違ってると思うんですけど、
うん、
買ってきた春巻きだとなんか違うんですよ、うん、それじゃないなんかだからうちの家族は、うん、これじゃないって
あーでもねお前が、ね、作ってくれるご飯、
はい、
とんかつ好きだわ。
あーあのね衣ね、
うん、
衣が分厚いって油っぽくって食べれないじゃん、
うん、
あとまあお肉も硬、
うん、
かったら嫌だし、
うん、
油っぽいのも私ダメなんで、
うん、
そうすると赤身のお肉で、
うん、
こう調理方法があるんですよ。
あるんですか。
刺しをいっぱい入れて、
はい、
柔らかく作る、
はい、
で衣は薄く、
うん、
そうだから買ってきたものって同じようにはならないの
ならないの
ならないのよ、
うん、
仕方ないから作るのよ
なるほど。
でもダメね、そういう風に毎日過ごしてると、
うん、
もう成人した息子たちが勝手にやってくれればいいのに。忙しい時ね、
うん、
あの自分で買ってきたものを食べてくれればいいのに、うん、私の作ったものを食べたいがために、
うん
うん、なんかカレーでいいから作っといてとかね、うん
大丈夫、なんかこうね、ゆくゆくね、あの、はい、結婚して、はい、こう育っていく上でね、
息子が
ね、うん、あのね、その奥さんが、うん、料理、うん、お前ら下手だったら出戻るよ
っていうか、うん、嫁さんの方が腹立って出てくるんじゃないですか、うんうん、多分そういうことだと思いますけど、
うんうん、そうだね、
まあ、美味しいものしか作れないでね、あのよたまに私の作ったものを召し上がる機会のある方に、うん、
はい、
よく言われるんですけど、そういうブログを作ったり動画上げたりすれば、
うんうんうん、
でもなんだろう、大したことやってないんですけどね、
まあ、いわゆるね、あのすごいおしゃれなね、うん、あの料理を作ってこう上げてる方いらっしゃいますけど、
うん、
そういうんじゃなくて、こうなんつうの、庶民的な、
こう、そうそうそう普通に昭和のお母さんとか、うん、はい、まあ、おばあちゃんが作ってくれるとか、うん、そういう感じ。
そうだよね、
レパートリーそんなにないよ、うん、普通の日常のご飯。
でもさ、毎日洒落てる料理ってきついぞ。
そうなんだよね、うん、で自分で言うのもなんだけど、
うん、
なんかたまには他弁でいいかなとか、自分の味にもさすがに毎日だと飽きるんですね、
うん、
人に作ってもらう機会ないから、
はいはい、
外食もよっぽどしない方なので、うん、そうするとなんかコンビニで買ってきたり、
うん、
他弁で買ってきたり、でそれはそれで同じことやって、同じ生姜焼きとかでも違うじゃん、
うん、
違う人が作ると。
そうですね、
だから美味しいと思って食べるんだけど、うん、2回目はいいやんその点自分の作った生姜焼きは2日続いても3日続いてもそんなに飽きない。そこ不思議。
あー、なるほどね。
お家のご飯ってね、
うんうんうん、
おにぎりもそうですけど、
うん、
売ってるおにぎり
は、
はい、美味しいんだよ、
うん、
でたまには違う感じのって言って、
うん、
自分で作るおにぎりと同じ具、
うん、
なのにコンビニで買ってきて食べたりする何かが違う気がするんだけど、うん、それは新鮮で美味しい気がするんだけど、結局2日3日続くと、うん、自分で作ったおにぎりって飽きないな、やっぱり。
まあそうですよね、
不思議ね、うん、
不思議ね。
自分のいいように作ってるからかしらね。
なんだ、体にはいいと思いますよ、自分で。やっぱり、うん、やっぱりコンビニとかね、買ったものってやっぱり保存料とかね、いろいろ入ってますから、
うん、
それ考えると、まあ、自分で作った方がね、うん、まあその代わり持たないですけどね、
まあね、
うん、その場で食べる、だから作ったばっかしだから美味しいんじゃない、やっぱり。出来たて、
出来たてだからね。
もうね、どんなまずいものも出来たてだったら美味しいもん
まあそうね、
うん、
うん、まあ、凝った味付けにしないのが一番ですね。
あ、それ大事です。
まあ、大体だし、だしと、
うん、
もうお砂糖醤油、うん、まあ、お砂糖は白糖は使わないんですけど、
ね、
私は三温糖ですけど、
はい、
お砂糖と醤油、まあ、塩、
うん、
あまりお酒とかみりんとかをあまり使わない。
なるほど、
うんうんうん、まあ、お酒はものによってもちろん匂い飛ばすために使えますけど、
うん、
みりんとか使わない。
あ、使わない、
うん、味が難しくなる
難しくない
単純な味が一番
難しいの無理なんだよね。
安心するでしょ、あ、これとこれだから、ソースとマヨネーズみたいに単純な味っていいな。
来週もよろしくね
だからあれだよね、きんぴらさえあればおかずいらない
んだよ。そんなこと、とんかつ、とんかつ
奈良漬けだけにしよう、
とんかつ。
あの一人いない夜に少し慣れた頃に、街中がクリスマスでにぎわう、取り上げる気持ち知った、天使の贈り物目の前にあなたがいる。
で今週の2曲目、アルバムノエルより幻の贈り物。
生まれてくると最後に残した言葉、現実にはもうぬくもりさえも思い出何度も流 ちのそばに笑顔で戻ってくると願ったことが突然起きたクリスマスの奇跡錯覚かと思う涙が出ちゃう消えないで幻のあなたでもいいのだからそこにいて
クリスマス。最近ではメリークリスマスとは言わずハッピーホリデーって言うようになるそうです、
はい、
まあ一宗教にこだわらずみんなが幸せでありますようにっていうね、
はい、
そんな気持ちからこの年末に向けてハッピーホリデー、
はい、ハッピーホリデー
で、この幻の贈り物という歌は亡くなった人が幻として帰ってくるみたいなシチュエーションの物語なんですけど、まあクリスマスというとなんとなくカップルとかファミリーで温かなこう幸せなひとときを過ごしてるイメージですけども、大切な人がすでにもう亡くなっていてっていう方もいらっしゃるでしょう。そうすると周りが幸せそうにしているから余計寂しく感じたりね、
うんうんうん、
そんな時のために用意した歌ですこう目を閉じれば、
はい、
幻になって、
うん、
こう蘇ってきてくれる、
はい、
そして温かなクリスマスを過ごせるっていう、
うん、
やっぱりこう大切な人を失った人も幸せであってほしいという願いを込めて書いた歌なんですけども、
はい、
かなり悲しいです。
そうだね
思えば涙が出ちゃう消えないで幻のあなたでもいいのだからそこにいて錯覚かと
幸せでありばいいなと思っているのにすごく悲しい曲になりました、
はい
まあ、クリスマスみんなが幸せそうにしているのを横目に切なさに浸りたい方にはぴったりの曲かと思います、
はい、
アルバムノエル Love is Fool よりお届けしました曲は幻の贈り物でした。ダダコちゃんと一緒
95な。
ダダコちゃんの衣装新しくなりましたよ。
これね、ウェブでしか見てなかったんだよねいや作り直してるよ、どうしたと。まず
うん、
うん、
なんか、まあ、ワンピースだったものを、
はい、
上と下に分けて、
はい、
セパレート、
うん
タイプにしました、
はい、
そうとなるとどうするのよっていうベルト芯のあたりとか、
はい、
もういろいろ結局全部ほどいて全部一からデザイン考え直さないと、
うんはい、
ま、あの見た目が変わらないようにね、
うん、
あのシルエットがね、
はい、
変わらないように、
うん、
でも作り方としては大幅に変わるわけで
かなりタイプの違う服になってしまいますよね。
その点天才。
天才ですか。
うまくできた。なんで最初からこうしなかったかなみたいな。
頭悪かったんだよ。
っていうかもともと何の型紙もない中から始めてるんで、
はい、
何回もやってるうちに意外とうまくなっていくもんですね。
まあ作れば作るほどね、だんだん熟練されていくんでしょう。
で先週もあの家庭科大嫌いだって言って、
うん、
お裁縫なんかとんでもないって、
はい、
いう話してましたけれど、
はい、
でもねこう嫌でたまらなかったんで後回しになってたんですよ。
なるほど。
であの体調が悪くて寝込んでる間に母が切ってたでしょ、うん、泊まり込みで、
はい、
で母はお裁縫上手なんで、
うん、
こうほどいておいてくれないかな、
うん、
まあ糸ほどくのに時間かかりますからあれ、
はい、
でやり直したいんだけど、うん、糸ほどいておいてくれないかなって、
はい、
まああまゆくばそのね、うん、ほどいたついでにママがほら、うん、うまいから好きだから、
うんうんうんうん、
意欲が湧いてやってくれやしないかなってちょっと思ったりなんかして、はいはい、だけどとうとう、まあ、私の世話を焼いたりとかしていると、うん、そんな暇にもならず、
うん
まあ、気持ち的にも娘の状態見てたらそんな気にもなれず、うん
はい、
まあ手つかずのまま帰ったわけですよ、
はい、
いつかあれ直さないと体型痩せちゃったんでね、
うん、
だからこうブカブカになってるしいつか直さないと急に監督が取るぞって言った時にどうしようかな、はい、それと見れば見るほど気に入らなくて
気に入らなかったの結構良かったけどね前のやつね。
でもあのメイド服みたいにエプロンしてるじゃん、
はい、
そのエプロンをしないとごまかしが効かないいい感じになってたんだよね、ウエストが締まってないっていうかさ、
うん、
でそこをどうにかエプロンなしで、
はい、
メイドさんなわけじゃないですからねダダコちゃんって、はいはい、そこどうにかっていうところでこうずっと寝込みながらどうしたもんかなって考えてた、
はい、
そうするためにはいろんな材料も必要、
うん、
予算もないな、
うん、
どうしようかな何着もあるのよ一着だけじゃないの
そうだねうん
うん、でまあ やだからさ私が元気になって体調復活してまず初めにやったことは家の掃除、
はい、
とにかくとことん家の掃除、
うん、
それから食事を取れるようになったので、はい、先ほどもちょっとお話ししましたけどしばらく2ヶ月ほど自分でも食事作ってなかったの母に来てもらってたしだから、はい、何作ってたっけど毎日ご飯作るの楽しい
楽しい
うんあこれもなんか自分が美味しく食べれるのであ美味しく作れた、
はい、
なんか作ることが楽しいっていうエンジンがかかってきた、
うん、制作に意欲が湧いてきたってことですかね
そう、うん、で家の整理整頓も、
はい、
そのここにこの箱とこの箱組み合わせてもだから入れ物ですよね、
うん、
収納ケース、
はい、
その作ることから始め整理整頓し、
うん、
でやることなくなったところで衣装を作るか、
はい、
作り直すかと思って思い立って始めたの、
うん、
制作日数、
はい、
3日で2着
なんかさメールしても連絡来ねえんだよねなんか全然体調悪いわけじゃないだろうし、
うん、
なんだと思ってた衣装やってたのね
そう
音信不通になってたよ
なんかね監督から LINE 来てるなと思ってもこれ今ここ縫ってるから、
うん、
ここ縫い終わったら返事しよう、
うん、
と思ってそこまで行くじゃない、
はい、
そしたらここまで縫ったらこの先をもうじゃあ仮縫いだったら仮縫いして、
うん、
じゃあミシンで本縫いしちゃえ、
はい、
ってやってるうちにどんどん先行っちゃう監督のみならず、
うん、
いろんな人からの LINE やメールに、
うん、
読んでるんですよ、
うん、
読んでるんだけど返事してないこれ終わったらね
終わったらね携帯に喋りかけてんじゃないかよ終わったらね、
うん、うんうんうんそれでね、
はい、
今日は監督がいらっしゃる前に、
はい、
ずっとパソコンいじってたんですけど、
ええ、
パソコンの中のデータ整理、
はい、
そしたらやることいっぱいあってさ、
うん、
で写真もう撮ったら撮りっぱなしで全部放り込んであったりして、
はい、うん
こう種別しておきたいじゃん例えばライブの写真だとか、
はい、
スタジオリハーサルの写真、
はい、
あるいはオフでのショットだったり、
うん、
いろんなことで後々使おうかもしれないものを、
うん、
名前つけてフォルダに入れとかないと、
はい、
もうどこに何が入っててわんさかしてると見るのも嫌でしょ、
うん、そうですね
で例えばビデオ編集に何かに使おうとか、
うん、
ってなった時に探すのもそこからか、
うん、そうだね
って言うと作業が遅れるじゃない、
はい、
でこういうなんだ何でもない時にやっとかないと、
うん、
いざ作業が始まってからじゃ間に合わないのよね
そうだね
でそれを始めちゃったわけよ、
うん、
したら監督が仕事終わってこっちに向かってるっていうライブで、あ、わかりましたと思ったんだけど、うん、返事が遅れた。
なるほどね、まあ、予定より早く終わっちゃったんで、
それがね、なんだろう、本当はね、うん、その衣装を作り終えて、もうなんか作りたくて作りたくてしょうがないの。
作りたいの。
なんか作りたくて作りたくてしょうがないの、
うんうんうん、
で、私が作るとするならば、
うん、
はっきり言って曲作れよって話です。
そうだよ。
ね。
うん。
でもなんだろう、遠いところから行くみたい。
ね。
お料理だったり、
うん、
掃除だったり、
うん。
で、衣装。で、やっと、やっとパソコンまで来た。
うん。
それも、もうやり尽くしちゃったら、
はい、
曲でも作るかってなるみたい。
それさ、曲が作るのめんどくさいから遠いところから行くの？
めんどくさいというならば毎日の食事
が一番めんどくさい。
だからめんどくさいんです、うん、だから私めんどくさいことから先なの。
あ、
そうすると1日24時間しかないから、
うん、
一晩開けちゃうと、
はい、
また食事の支度が待ってるわけよ。
まあ毎日のことですからね。
めんどくさいことからやってるでしょ、
うん、
そしたらね、なかなかやりたいことが、
うん、
こう後回しになっていっちゃう、
はい、
そういうもんなんですよ。だから後先の問題で、先にやりたいことからできるわけじゃないんですよ。
いや普通ね、
うん、
まあみんな人間だったら、
うん、
先にやりたいことあるややらない？
うん、まあ面倒くさいとやりたいことっていうと、面倒、
うん、
くさいのはじゃあ曲作ることかもしれないな。でもやりたいことも曲を作ることなの。
うんうんうん。
だからやりたくないことを先に終わらせとかないと、
うん、
それでもやもや今日何ご飯しようかな、あそこ散らかってる、片付いてないっていうことが引っかかってると、
はい、
その神聖な気持ちになれない。
なるほど。全てを終わらせてもうクリーンな気持ちになって、
そう、清らかな状態じゃないと、
うん、
向き合えないものなんですよ、曲を作るとか。
なんか偉そうだな。
だってその何、お玉がどうしたとか、しゃもじがどうしたとか、
はい、
それが出てきてしまって、うん、いい歌と、そう、良くない歌とあるわけで。
まあそうですね。
ね、うん、一曲二曲そういう歌も楽しいかもしれませんよ。
はい、
だけどそうはいかないわけ、
うん、
ね。お鍋がどうとか、雑巾がどうとか考えながら写真の整理してると、
うん、
雑巾フォルダ作ってもしょうがないわけ。
なるほどね、そういうことですね。
気になってると集中できないからですよ。
うんうんうんうんうんうん
うん。監督は逆なんでしょ？
それはそうだ。まずやりたいことあるじゃん。
うん、
で掃除とか洗濯とか、うん、あとご飯、
うん、
ご飯に至っては買ってくればいいじゃんっていう
ね、
うん、
だ自分のことだけだからですよ。
まあそうかもしれないですけどね、
男の人って、
うん、
そう、もう多分ね、主婦の方はみんな今うなずいてると思うよ。旦那さんは朝起きて、
うん、
奥さんやお子さんの洗濯物干して、うん
はい、
ご飯の支度して仕事行かなきゃっていう頭は毛頭ないわけ、
うん
ね、でも主婦の皆さんは働いてらして自分が出かけるんでも、それをいつやる、
うん、
今でしょうだよね、
うんうんうん、
帰ってきてからじゃ、また帰ってきてからの夕飯もあるもん、
はい、
で夜洗濯物干せない場合もあるね、
うん、ありますね、
うん、そうすると今でしょうって言って朝が忙しいじゃん、お母さんは。
はい、
それです、それです、
うんうんうん、
だからその習性じゃないですかね。もう小さい子もいないんですけど、
うん、
で見送る人もいないんですけど、
うん、
勝手にみんな出ていくしね。なんですけど、そのなんだろう、習性、うん、
まあ女性としての習性でしょうかね。
だから女らしいってこと？
そうは言ってない。そうは、まあ、性別を分けるならどっちかって言ったら女の方に入るかなと。
だから監督の物事の考え方はやっぱ男っぽいんですよ、
う
ん
ね、うんうん、そうかもしれないですね。
そう、うん、だからこうね、我先にの、うん、自分の優先順位の中で、
うん、
その通りにできる、
うん、
からすっきりしてるよね。
まあそうですね。じゃあさ、
うん、
例えばショートケーキあるでしょ、
うん、
どうする、いちごのショートケーキがあって、
うん、
そのいちごを食べるタイミングってあんちゃん、
はい、
はい、いつ食べます？
一番最初。
一番、そこが一番最初なんだ。だからさっきからの乗りからでいくと、一ね、まあ一番好きなものとか、今やりたいこととか、ね、そういうものを、こうね、最後にしておいて、最初からこうめんどくさいこととか、そういうのをやるわけじゃん。
うん、
だったらショートケーキも、下のね、ケーキの部分を食べて、最後の美味しいイチゴを後に食べるっていうのが、
うん、
と思うんだけど、最初なんです、そこは。
昔は、うん、そのショートケーキ一つ全部食べきれない、
うん、
買ったんですね、
はいはい、
1個。だから美味しいところ残して、そこを残しちゃうとさ残念すぎるので、
うん、
美味しいところは一番先に食べといて、あとは残しちゃってもしょうがないっていうものを残しておくといいかなと。
ちっちゃいからね、お前ね、全部食えないからね。
全部、昔はそれが理由だった。でその後全部食べれるようになりました。
はい。
そしたらその時の理由っていうのは、
うん、
そのいちご先に食べないと肩崩れして食べにづらいから。
どけどけあいじゃん。最初に
ステンってひっくり返ってくるから
。まあ、まあ、あのね、そうですね、ひっくり返します必ずね。
三角ショートの、
はい、
頂点から食べる？
うん、え、頂点から食べる？
うん、まあまあいちご。
あ、頂点からだよ。
私底辺。
なんで？
クリームいっぱいついてるから。
え、だからそこが違うんだよね。頂点から食べる、尖ってる方ね、ま、真ん中の方だよね、うん、ケーキの真ん中、ホールの真ん中の方のと一番尖ってるからところから食べるとケーキが倒れないんだって。
だからイチゴ残してると倒れちゃうの、クリームから食べてる。
あ、俺頂点から食べる。でイチゴは最後だよ。最後はジューシーに終わりたい。
あ、
うん、
だって私ショートケーキの後お漬物食べたいもん。
気持ち悪い。まあね、甘いもん食べたらこうせんべいみたいなね、しょっぱいもん食べて、
うん、
したらまた甘いものが食べたくなってって聞きますけど、それ女性だやっぱり。
で辛いもので終わりたい、
うん
ね。
まあ、男の人がねケーキを好きっていう人も少ないかもしれないんですけどね。
そうですか。
あ、でもね、あのね、サックスの教室の生徒さんで、
うん、
ケーキをねよく持ってくる人いるのよ。
男性で？
男性で、
うんうんうん、
そうで、年はね大体ね60歳ぐらいな
ん
です、うん、でちょっとふくよかな人なんですよ、
うん、
先生ケーキ食べるってね。すごいでっかい箱で。
はい、いいじゃないですか。
うん、でも世の中の人はケーキそんなに好きじゃないよと。
そうですか。
うん、
私の父だって甘党でしたからね。
あ、そうか。
あの食事の後に必ずデザートだって言って甘いもの食べてました。
そう、少数だよ。
デザートだって言って食べるものがケーキだったり、うん、どら焼きだったりお饅頭だったり、うん、まあ、いわゆるスイーツ系ですね、
はいはいはい、
和洋で。その後お風呂入るでしょ、夜、う
ん、はい、
で父はお風呂から出てくる、
うん、
そしたら必ずフルーツだって言って。
お前さ、銀座のクラブかなんかと思ってて。
うちの父はもうほんとそういう、食べることに関して、食べることが大好きで、
うん、
夕飯食べま、お酒飲まないんで、夕飯食べました、
うん、
デザート、そしてお風呂、
はい、
そしてフルーツってルーチン。食べれないでしょ。
食べないね。
うん、ご飯食べた後に、
うん、
そんなに時間経ってなくて、
うん、
ケーキやおまんじゅうってなかなか食べれないでしょ。
食べない食べない食べない。
だからそこでその甘いものを先に食べるようにしたの。
うん、
うん
うん、
したらご飯の方が、
うん、
こう甘いものはちょっとで、
はい、
おまんじゅうだったら半分とかね、
うんうんうん、
あとでご飯食べる、もうご飯だからって言って、はい、もうちょっとにしときなさいよってなるじゃない。
うん、そうだね。
だから甘いものの後の辛いものってのは習慣。
習慣。
子供の頃から。
そうだね。まあね、女性はよく聞きますよ。それはね。
そうですか。
うん、うわ、そうか、俺はイチゴ最後に残すんで、
うん、
たまにね、兄貴に取られちゃうんだよね。
ああ。
先に食っときなさいよって言われるもん。
珍しいね、お兄ちゃんが。
そうだよ。
弟の取っちゃうってね。
いや、もうなんかやっぱテレビであるじゃん、ドラマなんかでありそうじゃん、なんか、
うん、
弟の取っちゃうみたいな。
客かと思ってましたよ。
いやいやいや、
うちの王子たちはね、王子2人とも男兄弟ですけど、うん、絶対兄貴の方が我慢してて、うん、弟がそれやる。
だって弟でっかいもん。
どっちもでっかいよ。どっちもでっかいんですけど、うん、でかいものどうして、うん、お兄ちゃん我慢、
うん
うん、で我慢したことをつべこべ数日後に文句言って、うん、こっそり私にイチゴ買わせるね兄貴。
容量の良さはねやっぱね。
買ってとは言わない、
うん
うん、哀愁も漂わせてくる。
それあのお前の血が通ってる。やっぱり
私も第一子なんで、うん、第一子が下の弟や妹に我慢する気持ちが分かるんですよ、
うんうんうんうん、
だからずるいなって、うん、ずるいけど年下だしこう大人げないこと言えないな、
うん、
で抑制されてる気持ちが分かっちゃうからついにね、うん、兄貴に甘いんだな。
なるほどね、
王子兄貴に甘いんだな、
う
ん、
ああその話は俺初めて聞いたかも。そういう話ね、第一子だから、
うん、私自身が第一子だから、
結構ねあのよく聞くのがね、
はい、
なんかこう下の子がね、うん、やっぱり次男の方が可愛いから、
うん、
っていうね甘かすっていうのがね、
あそれはねあの一般論として私も下の子が可愛いんですよ、
うん、
なんだけど、うん、第一子の上の子に関しては、うん、自分も上の子だから、
うん、
下を可愛いと思っている分ひがむよねっていう気持ちが分かっちゃう。
なるほどね、
うん、分かっちゃう。
うまいことできてんな、
うん、真ん中だとどうなんだろうなっていうのが3人兄弟ではないんで分からないんですけ ど、うん、私の友達でやっぱり真ん中でっていう人いるんですけど、うん、真ん中の上は上、
うん、
だから第一子だから初めての子だし、はい、下は末っ子だし、うん、真ん中が一番理不尽と思ってるみたいなんだ。うん、
あ
だからそこは3人兄弟って真ん中っていう人とは気が合うのよ、うん、2人兄弟の第一子も理不尽と思ってるから、
うん、
真ん中だと理不尽なんだよね、分かるって。
一番下も大変なんだぞ。
そこ一番分かんないとこ。
なんで
可愛がられてるもん。
いやまあ確かにそうかもしれないよ、
うん、
でもさ例えばね服買ってもらいたいのにいつもお下がりだよ。
でも可愛がられてる。
親戚中たらい回しにされてボロボロになった服が一番最後に回っていくんだよ。
人間は何のために生まれてきたか知ってますか監督。
何のためですか。
優しさに出会うために生まれてきたんですよ。
なんかうまいこと言ってるけどさ。
だって人数がいるじゃん。要はね親の数と、うんまあ、祖父母の数は均等ですよね、
はい、
兄弟間、
はい
ね、だけど兄弟の上下では、うん、その上の子が下の子を可愛がりますから、うん、下の子が上の子を可愛がるはないもんね。
まあそれはないね。
だから一人多いんだよ必ず。
うんね、まあ下の子は下の子でね、
うん、
ねちょっとね小学生も高学年になってくれば、
うん、
俺も料理したいと、
うん、
火使って包丁使って、
うん、
ご飯作ってみたい、うん、絶対させてくんないもんね危ないからって。
あいつまでもちっちゃいこんな感じがしちゃうんだ、
う
ん、
そうそうそうそう。
そこはねまあでもうちの母は弟にはさせなかったけど、うん、そこは男女比だからかな、うん、私にはさせても、
うん、
で弟やりたがらなかったんで、じゃあ逆に監督みたいにやりたいんだけどやらせてもらえなかったので、
う
ん、でやらずに済ませてずるいやつだったんですね。
なるほどなるほどなるほど。
でまあ監督のお兄様はどうか分かりませんけど、うん、まあ私、うん、第一子としてはやりたくないのにやらされるわけですよ。
なるほど
ね、うん、お姉ちゃんだから
とか、ああ聞きますよね、
手伝いなさい、
はいはいはいはい、
もうねいい年になったんだからやりなさい、
うん、
みたいに、
うん、
じゃあそうするとやりたいことをやれなかったのも悲しいですけど、うん、やりたくないことをやらされるのも嫌なんですよ、うん、
なるほど。まあねあの次男に私はね一番下の子ですから、
うん、
次男ですから、
うん、
ねちっちゃい時はね、
うん、
いつも兄貴とおふろが2人で、
うん
まあ、町へ出かけて遊びに行くと、
うん、
で、まあ、私も小さかったんでしょうけれども、
うん、
いつも置いてかれる。いつでも連れても行ってもらったことがない。夢の国へデパートへナポリタン 生姜焼き豪華と。
でも逆でしたよ、逆にもうお留守番できる年でしょってお留守番させられて、うん、下の子を連れてくっていうね、
はい、それ男女だからだよ、うちは両方男ですから、多分ちっちゃいからまあ連れてってギャーギャー泣かれてもと、さすがにね親一人ね、おくるだったんで親一人で子供二人はきつかったのかと、貧乏だったしね。
まあね、でもそういう意味ではうちは父は私を連れ回してた、
それはもうね、男やつのはね娘大好きだって。
会社の慰安旅行から何から全部私行ってる。
バカ親だな。
でもあの私と同じぐらい年ぐらい の、うん、あの女の子も来てたんで、多分、うん、よその部下とかね、うん、
はい、
同僚の方の娘さんも来てたと思いますよ、
うんうんうん、
だけど母が言うには、うん、私も子供だったんで記憶にないんですけど、ね、うっすらとしかね、
はい、
母と弟はお留守番だったんだって。
なるほど、
うん、で私は行ってるわけですよ、いろんなところに父と、
はい、
だからあそこ行ったねここ行ったねって父亡き後、うん、母とたまに話すと母さんは行ってない
ほらね、長女だろね、
長女だし、私おじいちゃんおばあちゃんから見たら初孫なんだよね、
うん、
しかも孫の中で女一人なの、
うん、
あとみんな男なの。
あ、それもね可愛がるやつだ、
姫姫
姫だよいわゆる、うんうんうんうん、
おじおばからしても、うん、めいっ子ってのは私だけなの。
あ、なるほどね、
うん、
うんうんうん、
姫
姫だ、
うん、
どうりで
どうりで私のことは姫だと思ったの。
バカかムカつく
あ、こんなこと話してたらあっという間に時間終わっちゃいましたけど、
はい、
後か先かね、
うん、
いろんなことが後回しになるんですけど、私はやりたいことが後回しない。
私はやりたいことが先です。
するとやりたいことってできなかったらどうしようっていう不安がつきもんだから
ちっちゃ
いい曲書けなかったらどうしようと思ったら不安すぎて曲を作るのが後回し、
はい、
だったりしてるんだけど、
まあ、あの聞いてるねリスナーさんの皆さんも、
うん、
ね、長女がいいか長男がいいか次女がいいか次男がいいか、もし
真ん中がいいか、
そうありましたらメール何度送れてください。
はい、というわけでまた来週お耳にかかりましょう。ごきげんよう。
また来週。